彼女も考えたのです。失うか見出すかのどちらが叶うでしょうか。まあ結果として彼女は自分のふるさとだって自分の親だってそんなに大切ではない、私の心の目を開いた生きる誠の神こそか自分にとって本当の安全の意味していたのです。第3番目はダニエル、また彼の3人の友達だったのです。だいたい2600年前に生きていた人々だったのです。このダニエル、またこの3人の友達とは、まあ優秀な青年たちであり、捕虜として外国まで連れて行かれたのです。けども彼らは結局自分の命そのものは大切ではない、死ぬことさえも覚悟していると彼らは言ったのです。ダニエル書の3章を見ると彼らの決意について次のように書かれています。1333ページになります。中古説からお読みいたします。まあ当時の世界を支配したネプカネザロ王の、まあ、傲慢に満ちた言葉です。私が作った像を拝まないなら、あなた方は直ちに火の燃える炉の中に投げ込まれる。どんな神が私の手からあなた方を救い出すよう。三人はネプカネザロ言った、私たちはこのことについてあなたにお答えする必要はありません。もしそうならば私たちの使える神は火の燃える炉から私たちを救い出すことができます。応用、神は私たちをあなたの手から救い出します。しかしもしそうでなくても、応用ご承知ください、私たちはあなたの神々に使えず、あなたが建てた木の像を拝むこともしません。罰教なき態度です。まあ人間的なからば愚かなことです。世界の支配者に向かって捕虜としてこういうふうに言うのは全くおかしい、危ないすぎです。彼らは理想主義者だったのでしょうか、空想家だったのでありましょうか。決してそうではない。まあ昔の神風特攻隊はある意味で、まあ理想主義者たちだったのです。うまく洗脳されてしまったのです。まあドイツでも同じように何万人もの人々がアドルフ・ヒトラーのために死ぬことは特権だと思い込んでしまったのです。けど2600年前のこれら3人と同じようにどんなことがあっても決して妥協しないというイエス様を信ずる者たちが、異教まことの神に出会った人々が今日でも大勢います。彼らは決して命を粗末するものではない。神の全知全能により頼み、目に見えないお方を心の目で見ておからです。結局3人は殺されても別に結構です。殺されることとは用意された手の住処に入ることを意味しておくから、妥協すれば得るものは一つもないと彼らは確信したのです。 火の燃える炉に中に投げ込まれることとはもう確実です。王はそう言うと結局絶対に他の態度を取らないけども、彼らは結構ですという態度を取ったのです。死ぬことさえも覚悟している。もちろん彼らの指導者だったでしょう。ダニエルも同じ態度を取れました。6章の七節を見ると次のようなことを書いてます。彼はいつものように火に三度ひざまずき、彼の神の前に祈り感謝していましたと。結局彼は外人でありながら王によって大いに尊敬され大切にされたのです。まあそれを妬むようになった人々は非常に多かったんです。例えば日本で一人の韓国人は、まあ、国の第二番目になろうとすれば、まあ、考えられない、日本ではありえないけど、統治は可能だったんですけど、もしそうだったらね、もう猛烈に反対する人々は数え切れないほど出てくるでしょう。まあ統治の状況とはそういうものでした。そして彼を結局ダメにするために、統治の王様は騙されてしまって、知らないうちにとんでもない新しい律法を作ってもらったんです。王以外に一月間だけ他の神を拝んではいかん。まあそれは王にとって別にどうでもいいじゃないかと思ったんですから、一度サインしてしまったんです。結局ダニエルはそれを聞いた時どうしましょうか。まあ押し入れの中だったら誰も見えないところで、続いて幾度まことの神に向かって祈れば、主を崇拝すれば誰もわからないからいいなのではないかという態度を取る可能性があったんです。悪魔は必ずそう囁いたでしょう。あなたバカじゃないか、殺されれば主のために役に立たないよ、あなたは主の証人としてこの環境の中で非常に大切です、一月だけ我慢すればいいであろう。まあダニエルはこういう悪魔のささやきに対して耳を貸さなかったのです。いつものように火に三度ひざまずき、彼の神の前に乗り感謝した。結局窓を閉めて誰にも気づかれないように小さな声で祈ったならば賢いなのではないかと多くの人々は考えたでしょうけど、ダニエルは窓を開けて祈るという普通の人には理解できない一見愚かと思われる方法を取りました。彼はその当時随一の知恵者でありましたが、このような愚かと思われる態度を取ったのです。彼は非常に危険と伴うこのようなやり方を意識して行いました。彼は自分自身のためを考えてそうしたのではなく、主の名誉のためにそうしたのです。我々は自分たちの生活を振り返ってみると、あんまりにもこのダニエルの祈りの生活とかけ離れていることを思い恥じらざるを得ないなのではないでしょうか。第5番目の例はだいたい2500年前の人であります。まあ一人の女性です。エステルという女性です。彼女も自分が王様のところに行くことは本当は許されていない、 予ばくを解き言ってもいい、予ばがなければ絶対に言ってはいかんということだったのです。けど彼女は非常に危険であることを知りながらあえて行ったのです。このエステルという女性が取った態度は、獅子の穴に手を入れるよりも危険なことでした。けど彼女はそうしたのです。まあちょっと考えてどうしようか、そういうことの結果ではなかったのです。聖書は何と言ったかと言いますと、彼女は3日間断食して3日間祈り続けたのです。そしてこれこそが御心であると確信したから、この態度を取ったのです。彼女の証とは、私は死ななければならないのでしたが死にます。素晴らしい態度です。第6番目の男は、まあ、1900年前に生きたバプテスマのヨハネです。彼の証とは、あの方すなわちイエス様が盛んになり、私は衰えなければならないと告白しました。私自身は決して大切なものではない、ただ主の御栄光だけが崇められますように、そのために私は死ななければならないのでしたら死にます。死ぬことさえも覚悟しておく。まあ、彼は殺される直前、イエス様が本当に来たるべきメシアであることを確かめるために、ある人々を使わしました。それに対してイエス様ははっきりと答えました。盲人は見、足ないが歩き、雷病人は清められ、寸法の人が聞こえ、死人が生き返り、貧しい者には福音が述べ伝えられるのですと。そのことによってヨハネはイエス様が本当に来たるべきメシアであることを知り、自分が殺されることに何の躊躇や定められた自分の使命に対する反対の気持ちを持つことはなく、まさにこれこそ叱るべき結果であることを確信しつつ、すべてを主の御手に委ねたのです。私の命とは大切ではない、主は中心になれば私は喜ぶと彼は確信したのです。まあ、皆様と覚えるだと思うんですね。何年前だったかちょっとはっきり覚えてないけど、三島由紀夫が、まあ、滑覆自殺をしました。その時、まあ、彼の首は床に転がり落ちました。バプテスマのヨハネも殺された時にその首が転がり落ちましたけど、利用者の違いは一体何だったなのでしょうか。三島由紀夫の場合には常に自分が中心となっていたため、壁にぶつかり生きる望みを完全に失ってしまったのです。これに対してバプテスマのヨハネの場合には、人間が中心となることを好まず、ただ主イエス様がご栄光をあがめられることだけが中心問題だったのです。最後の第7番目の例として、パウロと一緒に働いた人々を考えることができるなのではないと思います。パウロの生涯は非常に、まあ、輝かしいものでありました。彼は当時最古の名誉であったローマの市民権を持っており、天才的な才能を持っており、